さて、ここからはたくちゃん弁護士の法律相談。お話を和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に伺います。和田先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。さて、先週このコーナーで私は先生に、はい、駐車場、ショッピングセンターの駐車場内での車と車の事故の話を伺ったんですけれどもね、
はいはい、
それを受けて新たにこんなお尋ねがあったんです。子供の飛び出しの場合にはどうなるんでしょう。ショッピングセンターの駐車場内はこの場合夕方でちょっと暗かったんですって、うん、で、はい、車も多かったので小さい子供の動きが読めずヒヤッとすることがよくあるんですっていうことだったんですけれども、
そういう経験はありますよね。
私もあります、
はい、
怖いですよね。
怖いですよね。だから本当に、もちろんだからヘッドライトも当然つけての状態だと思いますけどね、場所にもよりますけれどもね、その今回その、その自動車と、子供、もっと言えば、自動車と人間という事故のお話、ご相談ということになるんだと思うんですけれども、
そうですね、
一応その前回 の復習ではあるんですが、前回の復習になりますけれども、前回は車同士の事故で、そのどちらの注意義務の違反の程度が大きいかと
言
い換えると、どちらがより注意を働かすことができるか、より簡単に注意を高めることができるかという観点から、停車している側の方により注意すべき義務があるだろうということをお話ししたんですよね。
そうでしたよね。あらかじめもう駐車していて、今からまた出ようとする車の方がどちらかといえば注意義務があるだろうっていうことでしたけど、
はいはい、
これは子供さんになると。
そうですね、要するに子どもさん、あるいは歩行者の場合のケースだと思いますけれども、一般論として、ごくごく一般論として、車それ自体がね、凶器だと、殺傷能力が高い凶器だというふうに言われますけれども、車がその道、あるいはその場所を走ること、それ自体がいろいろと危険を伴うわけですね。で、昨今はその、高齢者 その無意識な状況で急激に発進してしまったとか、いうことで多数の負傷者が発生してしまう事故なんていうのは多発しているわけですけれども、
そうですね。
基本的にその、やっぱり車の運転というのは非常にいろんな危険を伴うことが多いと、ですからやはり基本的な考え方として、事故が起きたときは、車の方が悪いですよねということになると、
ということなんだ。じゃあやっぱり車のドライバーの責任というのはすごく重いんですね。
そうですね、本題に戻ってなんですけれども、その駐車場の事故での話なんですが、駐車場内は暗いと、でしかも車がたくさん並んでいて死角となる場所が多いわけですね。
そうですね。
となるとやはりもはや、そのような死角が多い場所をなんとか通行しようとする、そういうドライバーの側に高い注意力が求められることになるわけですね、もちろんじゃあだからといってドライバーさんに対してね、そのような駐車場を、わざわざ利用する方が悪いんだよと、そこまで言うつもりももちろんないんです、ただやはりそこは視覚がもう元々何が起きていいのか、起こるか分かんないよね、見えないものがいっぱいあるよねというところを、走る以上、車を走らせる以上は常に高い注意力を持って運転ハンドルを握らなきゃいけないと。
なので
そうなると論理必然的な話にはなるけれども、歩いている側の歩行者の側の子どもの責任というのは、限りなくゼロに近づくということになりますよね。
でもそうは言ってもですよ、もちろんドライバーの、注意はしっかりしなきゃいけないんですけれども、小さいお子さんの場合は親御さんが大抵一緒にいるわけですよね。その親御さんがもししっかり手をつないでいれば急に飛び出すこともないでしょう
っていうような反論っていうのも考えられるでしょうね、状況によってはね。で この以前ラジオの中でも何度かお話をしてるんですけれども、その子どもの親に対する、親の監督責任であるとか、一時期ちょっとまた一つの社会問題になりましたけれども、認知症のご老人の面倒を見るね、近親者親族の側の監督責任なんていうことを取り上げたことがございますけれども、やはり今回のケースでも、仮に実際その近くに親御さんがいらっしゃったという場合ね、その親御さんの監督責任は別の問題として考えることになると思いますね。
というとどういうことになるんですか？
事故の被害者加害者というところの関係でいうと、運転者ドライバーさんと子どもさんとの関係の話なんですけれども、これでは先ほど申し上げたように歩行者の方が、限りなく責任ゼロだよねと、
子どもさんの
可能性があるんですね、そういう話になるんだけれども、じゃあそのドライバーさんと子供を監督している親との関係で言えば、今度は親の監督責任の問題が出てくるので、必ずしもそうとは言えなくなりますよと。
ドライバーさんだけが悪いとは言えなくなる場合もある。
そうですね、ですからそこはあとはもう本当に親の不注意の程度と、今度はドライバーさんの不注意の程度というのを天秤にかけていくということになるわけですね。ですので、気をつけていただきたいのは、その冒頭の方で、駐車場内での事故、歩行者の側あまり責任ないですよなんていうふうに言いましたけれども、それと親の監督責任は別問題ですからということでね、子供がパーッと飛び出したからといって、うちらの家族に何も原因はないんだと、責任はないんだと、そういうような話にはならないですよということは気をつけてもらいたいですね。
もしこれが裁判に持っていかれれば、親の監督責任が問われる場合もあるということなんですね。もうね、ショッピングセンターの駐車場っていうのは私たちが本当に日常使っているところなので、誰の身にも起こりうる事故、
そうですね、
だからよっぽど、そう、佐々木先生がおっしゃったみたいに、車それ自体が凶器だって使う側はいつも思ってないといけないですね。
そうですね。で、最近の車はもうその障害物が近づくと、なんかピピピピとセンサーが反応したりとかもすることはありますけれども、それに頼らずにあくまでも目視でいきたいですよね。
ねえ、これからちょっと夕暮れ時になりますと、ちょっとね、視覚が危うくなってきたりもしますから、より一層の注意で、ショッピングセンター内の駐車場に限らずも、車を発進させるときは子供がいないかもう一回確認したいですね。これは自分のこととしてもそういうふうに思いました。
そうしたいです ね。どうしても子供さんは広いところになると走り回りますからね。
走りたいから、そうそう
それがね、
親御さんも
しっかり手を握って、
そうですね、事故を起こさないためにも、事故に遭わないためにも、双方の注意が必要で、困ったら法律相談所に相談しましょうということでございまして、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
お話は和田総合法律事務所、和田拓郎弁護士に伺いました。ではまた来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。